人ちょっと名前を言ってってください。
森田弘明です。
村田咲です。
野々瀬彩です。
永田彩子です。
はい、いや富子も行きましょう。
本当です。
はい、今回は、村田咲さん、主に、村田咲さんとあと百瀬彩さん の作品について話をします。で、村田咲さんは今年造形大卒業して、伊達の、アーティストです。で、百瀬さんも、今度武蔵野の、大学院を出たばかりのアーティストです。で、2人の資料作品の組成でそれぞれこう、耳が聞こえない人を、題材とした、と耳が聞こえない人とのコミュニケーションを題材とした作品を作っていて、でそれぞれちょっとこう偶然の一致というか、2人ともこうこの同じタイミングでそういう作品を作ったっていうことにちょっとこう僕が興味を持ったので、なんか2人にちょっとそれお互いの作品を見てもらって、でそのそれぞれの作品について話をしてもらう機会を作ったらどうだろうかということで、今回これを企画しました。で、加えて、村田さんが造形大で勉強していた時に、非常勤講師で来ていた森田さんもうずっとその学生の間の制作も見ていたことだし、そのサポートでちょっとこうコメントしてもらいつつ、永田さんもこう、それぞれのこう状況をつぶさに見ていたので、コメントしてもらいつつということで、このメンバーで集まってもらってます。
永田さんがどういう人かっていうのは
何でしょう、語ってください。
あ、なんか自己紹介的になんか出たりとかします。
ポッドキャストであんまり、
いきなり入るんだよね、いつもね。
こんなことをいつ行われた
ら。軽く。あ、でも今日呼んでもらえたのは一応百瀬さんの作品を私が、前から面白いなと思っていて、初めて見たのは卒業制作展だったか2年前なんだけれども、その後の新宿眼科画廊での個展を見て、でさらにこの間の狩猟展の作品を見て、でなんかそうやって流れの中で見ていって、で今回の作品についてもいろいろ考えることもいいし、で今日は森田さんが村田さんの側につくんだったら私
いやいやいやセコンドということで、
なんか話ができたら面白いんじゃないかなと思っています。
じゃあ次に行こうか。どっちから行こうかな。どうしようかな。それぞれの作品について一遍語った方がいいのかな。自分の作品の仕組みというか。
じゃあ映像見た順で村田さんから。
私は、インスタレーション。インスタレーションで、映像と音声のインスタレーションとして。作品を作っていて、で空間の中に教室一部屋、教室の中半分を使ったんですけど、教室の中に真ん中に壁が立っていて、でその壁を通って、向こう側の二面スクリーンで投影されている、空間に行くんですけど、片方のスクリーンには男性が映っていて、もう片方のスクリーンには女性が映っていて、で男性の方、映像を見ていると分かるんですけど、男性の方が聴覚障害、耳が聞こえない男性だっていうのが分かって、で女性の方も、映像を見ていると目が見えない女性だっていうことが分かります。で、どう説明すればちゃんと言
うでも今のと大体状況は説明できているかな。2人がこう会話してるようにも見えるし、
そうですね、基本的には2人は実際に会っていなくて、私とその男性で喋って、で別の日にまた 女性と私で喋って、うん、それを映像として記録したんですけど、うん、その映像から私の声を消して、
うん、
その男性と女性それぞれの映像からはそれぞれの女性の声、男性の声、男性の方は耳が聞こえないので手話で喋ってるので声は入ってないんですけど、それぞれが喋っているように見えて、その空間の中で壁に投影してあるので、その2人が向き合ってそれぞれのことを喋ってるうちに、最初の方は基本的にあんまりこう2人の話が噛み合わないというか、私と喋っているので、うん、その人の喋っている声だけがどんどん流れていくんですけど、だんだんその2人が会話しているように見える瞬間っていうのがちょいちょい出てきて、
うん、
会話しているように見えないかもしれない場合もあるんですけど、その2人の話している内容がこうつながる、接着するような、瞬間的にこう交わるような瞬間があって、
うん、
そういう作品を作りました、
うん、まあ、男性の方だけ手話にこう、字幕がついていて、
字幕がついていて喋、うん、っている内容が分かるんですけど、
うん、
っていう感じですかね、うん、あと、映像込みではなくて割とインスタレーションも込み、映像だけでなくて、
うん、
インスタレーションも込みで結構作っていて、壁を通るって最初の方に言ったと思うんですけど、その壁の中が暗室になっていて真っ暗になっててほぼ何も見えない状況で、でその壁に入る前に、指示書が貼ってあって、左の向かって左側の壁を信じて歩いて行ってくださいっていう指示書が貼ってあるんですけど、その指示書通りに左の壁を触りながら歩いていくと、向こう側の映像が流れている空間にたどり着けることができるみたいな構造になっていて、でその左の壁を触って歩くことで、左に2回曲がるんですけど、それを信じないでまっすぐ行っちゃうと、通り抜けてしまって向こう側の空間にたどり着けないで、あれ結局この作品は歩いて壁を通り抜ける作品だったのかっていうか、向こう側の空間ので流れてる映像を見ることができずに、そういう作品だったんだと勘違いしてしまう人も結構多分いたと思います。
じゃあ
野
瀬さん。
はい、
うん、
野瀬彩です、よろしくお願いします。風邪に出て声が出るんですけど許してください。私が終了で出した作品は木下さんに、あ、じゃない、聞こえない木下さんに聞いたいくつかのことという作品で、25分の映像なんですけど、展示した形式としては入れ替え制でやっていまして、つまり最初からじゃないと全部見れないという形をとっていました。途中入場はできないという形をとっていました、
うん、
映画館と一緒のシステムというか、という感じで展示をしていました、私の場合も岩田さんみたいにそのインスタレーション的な見方というよりは、まあ、単純に部屋の中に映像が映画館のように投影されているっていう、
うん、
映像を見るための空間っていう感じで展示をしていました。でその映像の内容なんですけど、その私が木下智武さんという耳の聞こえない人、まあ、世間的には聾者と呼ばれたりしますが、まあ、耳の聞こえない木下智武さんという、普段は建築や美術史の建築史や視覚文化論などの研究をされている方にインタビューをするという内容です。でまあ、私は最初は結構その、まあ、なんていうのかな、木下さんにこう、なんでそんな普通に喋れるんですかとか、
うん、
まあ、そういう割と、なんだろうな、その会話ができていることをまず最初、なんでなんですかねみたいなことを問いかけるようなことを言っていて、
うん、
で木下さんはなんで私の言ってることが分かるかっていうと、木下さんは私の唇を読んで話してるんですね、うん、で まあ、これは映像の中でも言われてるんですけど、耳の聞こえない人ってなんかその手話っていうこともできるし、話すことができる人もいる、話すことができるのは必ずしも全員じゃないみたいなんですけど、うん、木下さんの場合はちっちゃい頃にその口話教育っていう話すための教育を受けていたので、まず最初に話す勉強を教えられて、大人になってからその手話を勉強して、今彼はどちらも使うことができるという立場の人です、
うん、
でこのインタビューの中では、私が手話ができないので彼には声を出してもらって、
うん、
まあ、その声は結構その耳の聞こえない人が喋っているの独特の結構不明瞭な部分とかもあって、まあ、最初はだいぶ聞き取りづらかったんですけど、結構彼とは何回も会っていたので、私は結構だいぶ聞き取れるようになっていたんですけど、うん、まあ、そういった私は割と大きめに口を動かしながら喋る、彼も声を出して喋るといった形で、耳の聞こえる私と耳の聞こえない木下さんが対話をするっていう感じのインタビューでした。でその話の内容がそのだんだんその聴覚、耳の聞こえない人独特のその語読の問題っていう話になっていくんですね。そのどういうことかっていうと、例えば、まあ、その映像の中で言われてるんですけど、まあ、卵とタバコみたいに、うん、その口の形、唇の形が似ている音っていうものがある、
うん、
耳の聞こえる私たちにはそれが卵とタバコであることが判断できるけど、耳の聞こえない彼らにとってはそれを見えている唇の形でしか判断できないから、
うん、
そういった語読の問題が当然生じるんじゃないですかみたいなことを私が聞いていて、で木下さんもいやそういうことは確かにあるんですよっていう感じで、まあ、話がつながっていくんですけど、
うん、
まあ、だんだんその語読に関する質問をしていく私の唇自体がどんどんノイジーになっていくというか、例えばそのこんにちはって言ってるのに実はトンチニワみたいな音を出し始める、
うん、
字幕の方では正確な音が出てるんですけど、
うん、
実際に映像の中で発話されている私の唇から出ている音はどんどんデタラメな、うん、でも唇の形は同じであるという音に変換されていくんですね、
うん、
これは実際にその現場で出てる音なんですけど、
うん、
でその話している内容と同じ、うん、ことがその現場で起こってる、
うんうん、
話その耳が聞こえない人にとっての孤独の問題が実際に私の実際ノイズを含んだ声として実際に話されている内容と私がやっている行為が一致していく、で最終的にはそのどうやってその曖昧なものを記憶するのかっていう話題になって、で結局それは僕にとっての声っていうのは結局イメージであると、その見えている人の例えば歯であったり歯の形、唇の形であったり、そういった体からは離れた場所にあるそういうイメージなのだっていうふうに木下さんは言うんですね、
うん、
で私はそうなんですかって言うんですけど、まあその次の瞬間に私の声がふっと映像の中でなくなるんですね、
うん、
これは実際に現場の中で私が音を出さずに口をパクパクさせているんですけど、
うん、
これもその体から音が剥がれて抜け殻になってしまうということを実際に私がその場で体現しているという構造になっています。なので絵的にはその口をパクパク動かしている私に向かって木下さんは一生懸命声を出して語りかけているっていうその奇妙な図になって現れてきます。でなんかその構造を作るにあたっては あんまり他の人には言ったことないんですけど、名前と忘れちゃった、高松二郎 の,、
うん、
あの この7つの文字を結構参照していて、うん、なんかえって結構びっくりされるんですけどなんかその実中で言われていることとやってることが一致しているっていう、うん、そうですね、構造を作るにあたってはそれを映像でもできないかっていうところから始まってます。多分それは私にしか分からないことなんですけど、
いやでも言われると分かるよね、うん、納得納得、
多分見る側はそういうことよりもっと、うん、なんだろうな、感情に来るものから、うん、身体的なその場で起こるものから、うん、引き出されるものの方が結構強いのかなと思ったんですけど、うん、結構私は作る側としては結構そういう構造的なところから割と、うん、作品を探る手つきとしては構造的にあっていますね。出発点はもちろん違うところにはあるんですけど、うんうん、そんな感じです、
はい、
なんか今その百瀬さんがこう映像の作品の中でどういう話題について話したかっていうのを言ってたじゃないですか、
うん、
村田さんの方もその話を私はしたいなっ
ていう、どう
なんかそのどういう内容を実際にじゃあその女性と男性が作品の中で話しているのか、
は
い、
あ内容、まず最初に、7分ちょっとの映像なんですけど、お互いまずは、何ですかね、最初に女性の方は目が見えないので何かを待っているようにずっと立ってて、で向こう側向かい側の男性はその女性にこうアピールするようにこう手を振ったりとかこう話しかけようとするけど声が出ないけどこう手を招くというか相手の肩を叩くような感じで手を振ったりとか、あと筆談でやろうかなみたいな動作をしようとするけど、でも彼女は目が見えないから字が見えないしみたいなこう動作をしたりとかっていうのが始まって、で女性が1分ぐらいしてから男性がいないんだ、男性が見えないんだけど、そこにいるのかなみたいな感じの言葉を発するんですね。その口、彼女の口の動きを見て男性が老女の男性が気づいたんだと思って、こんにちはみたいな感じになるんですけど、そこから、お互いの、自分の障害について話し始めて、で、まあなんか障害がある中で、障害の中でどういう人とどういうコミュニケーションを取るかとか、コミュニケーションを取る上でちょっと困惑することとか困ったりすることとか話し始めて、であと、まあ、趣味の話から始まって、映画を見る、映画についての話をし始めるんですけど、そこで、ジャンルの話をしていくうちに吹き替えの話をし始めるんですけど、吹き替えと字幕、うん、でその映像の中でも、男性の方は手話で喋っているので下に字幕がついていて、で女性の方は目が見えないから声で喋っているんですけど、その映像の中で実際に実際になっている状況下でその映画のお互いに字幕と吹き替えの話をしていて、女性は目が見えないから字幕は読めないので字幕の映画はちょっとみたいなことを言ってて、男性の方も、声が聞こえないから字幕のある映画ばかりを見るみたいなところで、なんか同じような映画の話をしていて、なんか喋ってるように聞こえるんだけど、でもそこでもまたやっぱりずれてしまっているみたいな状況を作っていて、で、まあ、最終的にその映像の中、流れていく映像の中で何度かその2人がこう交わりかける瞬間があるんだけど、男性が最後にさよならみたいな感じで手を振るんですが、女性が振り返った瞬間に男性がその手を振るのをやめてし
辞めてしまって目を背けてしまうみたいな、最終的最後まで交わる瞬、交わりかける瞬間はあるんだけど、でも交わりきれないみたいなところで終わるみたいな、そういう流れで映像になっています。
あれって作り手の意識としてはフィクションなんですか、はい、結構なんかその初めはこうやったりとか、うん、まあ、明らかに結構そういう、はい、そういう台本的なものを感じたんですね、うん、私は、はい、なんかまあ導入として、うん、っていうかここに村田さんがいて、はい、まあ、彼はこうやってるってことは、まあ、彼は村田さんの体がそこにない前提でまあこうやってる、
私がそのシーンは、うん、私が目をつぶっていて目の見えない状況っていうのを演じていて、
あ、そうなん
で、男性の方に、男性の方に、私にこうなんだろう、アピールしてくださいというか、うん、こう話しかけてくださいみたいなことを言っておいて、女性の方にも同様に私が耳を聞こえ、耳栓というか耳を塞いでおいて、でその状況で、まあ、反応してくださいっていう風にしていて、うん、なので基本的に2人ともその最終的に作品になった時に男性、その老者の男性と話す構造になる、
うん、
視覚障害者の方の盲者の方と話す形になるっていうのを分かっていて、でも私とこう喋っていく中でインタビューをしていって、うん、みたいな
感
じですね。
あ、じゃあそういう疑似的な状況を作ってる
最初の方のシーンでですか。
そう、いや、その村田さんが、
はい、
そのそれぞれ耳の聞こえないと、
その真ん中の最初の方だけその目の見えないふりと耳の聞こえないふりをしているだけで、間の答えているような話している時は私が普通にこう、女性の方は耳が聞こえるので声でのやり取りをしていて、で男性の方は私も手話ができないので、ももすさんと同じで最初にその質問を筆談でして、でその質問を見せた後に、あ、じゃあ分かりました、こういうことをじゃあしゃべろうというか手話で話そうっていうのを考えて、男性の方がで映像を撮って、でその後でリアルタイムにすぐに撮った映像を見ながら、男性が、パソコンとかで、今話した自分の言葉っていうのを打ち込んでおいて、で、私が編集するときにその彼のパソコンに書いておいた役というか文字上の役を字幕にして、編集するっていう方法を取りました、
うんうん、なんかまあ多分なんで今回私たちが呼ばれてるかっていうと、はい、まあ、そういう冬永さんがさっき最初に言った、まあ、耳の聞こえない人を中で扱ってるっていうこと、はい、でもやっぱり結構そのコミュニケーションの問題っていうのはやっぱりもう一個すごい大事で、
はい、
多分そこにおけるディスコミュニケーションみたいなことが多分2人とも扱ってるから、多分なんかそこについてやっぱり話したいなと思うんですけど、なんかその結構それってなんでそもそもそういうものを作ろうと思ったかみたいなところに結構直結するような気がして、なんかそこを聞きたいなと思ってですね。
私はその大学4年間で一番最初から視聴、一つのテーマとして主張しているんだけど、その主張が届かない、相手に届かないとか、気づかれないとか、っていう問題を多分、テーマにして作品を作っていて、そもそもその問題になったのが、私自身小さい頃から、まあ、今はだいぶこう、なんだろう、良くなったというか、小さい時すごい声が小さくて、で母とかに何か質問されても、こう質問されて答えたのに、その声が小さすぎて母に届いていなくて、あんたは声が小さいから、そのもし何か言ったとしても相手に聞こえてなかったら、それはない、その言葉はないことになってしまうんだよみたいなことをってよく怒られていたというか言われていて、でも私としてはち ちゃんと声を発しているし、自分の中ではその自分の意図みたいな主張みたいなことを発しているのに、それが相手に届いてないっていうのが悲しいというか、なんで届かないんだろうとか、自分の中では大きい声を出しているはずなのに、それがそれ以上上げろと言われてもというか、逆になんで届いてくれ、気づかないんだっていう気持ちがあって、で、なんかそれが作品を作る上で多分根本的な自分の問題としてあって、そうですね。でも声の小ささに限らず、割と私は口下手な方なので、喋っても、ちゃんと自分の言いたいことがちゃんと喋れてるのかわからないし、何をそれなんだろう、相手に届いているかわからないっていうのがなんかもどかしくて、でそれをきっかけに、大学1年生の時とかに 1,2,3 年ぐらいまでは視覚的なものを使って、すごい小さかったりとか細かいものだったりとか、すぐなくなってしまってなくなってしまうものとか、そういうものを作品にして現象的なもので作品を作っていたんですけど、それだと やっぱり気づいてもらえないままで、お客さんに鑑賞者の方に、でそのもどかしさから、その作品のを展示するときに 毎日その場にいて、ずっとその場にいてお客さんと喋るっていうことが私の中で作品の中の一部分としてすごく大きなもので、でなんか作品でも、展示をして毎日その場にいられないとか、そのいられない期間っていうのが増えてきて、展示を重ねていくうちに、で、そのうちに声自体に話す声自体に興味を持ち始めて、で3年の最後のに作った作品で、父親と母親にインタビューをするっていう作品を作ったんですけど、私の家庭は父と母が別居していて、で私は母と住んでるんですけど、母と私と弟で住んでいて、でその別居の理由っていうのが別に離婚とか不仲っていうわけではないんですなくて、父の、仕事の都合で父だけ都内に住んでいて、私たちは川崎に住んでいるっていう状況なんですけど、それが小学生の時から10年ぐらいもうずっと続いていて、 週に一度だけ日曜日に父親が帰ってくるっていう家族の、あり方なんですけど、そこでその10年も続けていると、母もその父の考えていることが分からなくなり始めたりとか、父がもともと無口なので週に一度帰ってきたとしても一言も喋らないで帰ってしまう時があって、で、そのことについて、別居していることについてまず一度も父にも母にも聞いたことがなかった。で、何ですかね、そのある日母に別居のことについてどう思うのか、どう考えているのか、この先も別居を続けるのかっていうことをインタビューして、また別の日に父にも別居についての、質問というかインタビューをして、で、その父親と母親にそれぞれインタビューした私の声を抜いて、で、インタビューに答える母の声と父の声、それぞれ一つのスピーカーからそれぞれの父と母の声を流して、で、お互い子供である私の質問に答えているんですけど、そのスピーカーから流れている、お互いの父と母の 別居についての答えが会話のように聞こえ始める。最初は、なんだろう、私のことについて、私の質問に答えているんだっていうのが分かるんですけど、だんだんその話が混じり合い始めて、父と母が喋っているように聞こえるみたいな作品を作って、でそれがきっかけで結構声の作品を作るようになって、で今回その卒業制作にあたって、やっぱり聴覚障害の方と、視覚障害の方、お互い耳が聞こえなかったら視覚でコミュニケーションを取るし、ろう者の方は、ろう者じゃない、視覚障害者の方は目が見えないから耳で音声でコミュニケーションを取ろうとするから、もうコミュニケーションをお互い受け取る側に障害があって、結局その相手の主張とか言いたいこととか伝えることが受け取れなかったり通り過ぎてしまうっていうのを用いて、今回作品を作りました。
なんか聞いてて思ったのが、なんか結構そのなんか私と村田さんだと結構その発想の矢印が根本的に違うなと思って、なんかその村田さんの場合はそういう家族内の出来事とか、なんか自分にとって身近な割と結構素朴なその体験が元にあって、まあそこで起こるディスコミュニケーションみたいなものを感覚として受け止めた上で、そこから耳の聞こえないっていう、耳の聞こえない人っていうところに興味がつながってるけど、なんか割と結構私そこが全く矢印の方向が逆で、なんか私は耳の聞こえない人っていうことからまずなんか、なんだろう、そこに興味がいってから、それが結局普遍的な問題である、普遍的なディスコミュニケーションの問題であるっていうふうにつながっていったところがあって、そこが結構その展開の仕方が結構矢印の方が180
度
違うなっていう感じは、
主題からと形式からで違う、
ね、そう
なるな、村田さんの場合主題から入って
そう、
でモーさんの場合は多分、まあ、どっちにしろ主題と形式がくっつくんだけど、くびりつくんだけど、多分方向性としては形式への興味の方が、
そうですね、なんか多分彼女が言ってるディスコミュニケーションっていうのは結構そのなんだろうな、もうなんかそのメタバーとしてのディスコミュニケーションっていうか、
そ
の
あ、そうですね、
内容としてのディスコミュニケーションなんだけど、結構私の場合は物理的なディスコミュニケーションなんですよね、だからその実際にこの口っていう、口から出てる音と意味との相互みたいな、そういうその文字面で表現できるようなこと、だから結構そこは扱ってるものは違うけど、あれ一緒だけど結構根本的に
面白いのは、なんかそのモチベーションの部分の始まり方と最終的なアウトプットが逆になってるっていうか、僕の印象では村田さんの方が形式的に見えるし、で実際に僕は形式的だと思うんですよ。で桃さんは実際桃瀬さんっていう、まあもちろん村田さんはいるけど、桃瀬さんとその木下さんが会話してるっていう、そこは、ま、紛れもない本当の事実としてやっぱ映ってて、でそれに比べてやっぱ村田さんは、村田さんとその人が、話してるにもかかわらず、村田さんの存在を消して、でその、聴覚障害と視覚障害の人が話してるようになんか仕組んでる、だからそこはまあ当然噛み合わないから、でも逆に言えばそこの構造がすごくよく、まあ、もちろんモンスターにもその形式的なところはあるんだけど、あの2人を比べる と、その、モチベーションとアウトプット逆に見えるのはなんか面白いなと思って、
自らが出てるっていうのはどうなんだろうね、結構そこは違う、意見違うけどね、
結構それはなんかその私の中での責任の取り方っていうか、誠実 な、なんかこの題材を扱うにあたってすごい苦しいんだんですよね、なんかこんなこと言ってもあれなんですけど、なんかやっぱり当然倫理的な問題だってあるし、なんかそこでじゃあどうしたらいいんだって時に、私はやっぱり自分の体で責任を取りたかったっていうのがまず一番あって、まあ、そこに自分の体があるっていうこと、その状況を引き受けるっていうことがまず一個あって、まあ、それはあくまで私の作り手としての問題ですけど、まあ、それがまず一個あって、まあその さっき私自分のきっかけ話しそびれたんでちょっとい
いですか。
すみません。まあ、なんでそもそも木下さんと会ったかっていうと、うん、まあ、その木下さんが、この間、去年新宿でやった漫画画廊の展示に来てくれていて、うん、その時は会わなかったんですけど、まあ、後日感想のメールが送られてきたんですね。で、私そのメールの中に僕は耳が聞こえないみたいな、
うん、
まあ、ことが、はい、あ、違ったかな、まあ、調べて、まあ、彼が耳が聞こえないっていうことが確か分かったんですよね。でその時結構私ショックで、
うん、
なんかその映像って、まあ、映像もあるし音もある、
うん、
視覚的な情報と聴覚的な情報が両方あるメディアだから、
うん、
なんかその一方が書いた状態で起こる体験っていうのと私が作り手として作ってる体験は全く違うはずで、
うん、
なんか今までそのことを全く意識したことがなかったっていうこと、
うん、
結構そこが割とショックで、
うん、
まあ、単純に好奇心として一度会ってみたいっていうことがまず一つあって、うん、まあ、新宿の、じゃない、新宿じゃない、渋谷のカフェであったんですけど、
うん、
なんかすごい印象的な出来事があって、
うん、
まあ、その彼がなんか自分がよく行くカフェに行こうみたいなことで、
うん、
まあ、私の前を歩いて、
うん、
なんかこう歩いていたんですけど、うん、まあ、彼は結構歩くのが早くて、
うん、
私結構坂道で息切れしてで、すいません待ってくださいって後ろから呼びかけたんですよ。でも彼は振り返らなかった。彼はただスタスタ歩いていて、うん、その間1メートルぐらいしかないんですよ、
うん、
結構それが本当にハッとしたというか、
うん、
なんかこの世界では本当になんかこういうみんながこういうシャボン玉のようなこういう膜で覆われてて、うん、本当それが触れ合うか触れ合わないかの世界で生きてるんだなってことがすごいなんかもう、うん、電撃のようにこう、
うん、
目の前に立ち現れたというか、
うん、
それがやっぱり一番強烈な体験で、
うん、
まあ、そこからやっぱり何かこの感覚を映像化したいっていうのがまず一個あって、
うん、
で、まあ、そうやってお話しして、まあ、カフェでは筆談でやってたんですけど、
うん、
まあ、そういう話していく中で、まあ、そういう孤独の問題であったりとか、まあ、そういう話もして、うん、でこのこと自体を作品化できないだろうかって思ったんですね、
うんうんうん、
でなんかこの依頼をするときに私彼にビデオレターを送ったんですよ。でそのビデオレターがまさしくこの構造だったんですね。なんか、まあ、彼論文とか書いてるんで、
うん、
私もその論文を読んだので、
うん、
あなたの論文とても面白かったですみたいなことを言って、
うん、
実は私のなんか役員に協力してもらいたいと思っていますみたいな、
うん、
まあ、手紙を送っ、
うん、
手紙でそれをまず書いて、
うん、
でよろしければこの DVD を見てもらえませんかみたいな感じでこの DVD をつけたんですね、
うん、
でその DVD が、ま、その構造を持っていて、
うん、
ま、途中でこうノイジーになるみたいな
感
じ で、
うん、
で見てもらっていかがでしたか、
うん、
実は私は途中から、
うん、そこでもうネタバラシしてるん
だ。彼は全て知っていて構造自体は、
うん
うん、実はこういうことしてたんですみたいなことを言って、うんうん、それで依頼をしたんですね、
うん、
で彼がまあどうそれを了承してくれるかっていうのはやっぱり大事な問題だと思ったし、
うんうん、
で彼は返事をくれて、
うん、
とても面白そうだから一緒にやりましょうって言ってくれたんですね、
うん、
で、まあ、彼はこの作品の中ではどこで音が変わるとかどこで音が消えるかっていうのは事前に知らされてはいないんですよ、
うん、
作品の構造は知っているけどタイミングは知る、う
ん、
知らされていない。
とっては変わらない世界なん
です。そうですね、うん。知らされていないし、確かめることもできない。
うん。うん、もう一番、これは初めて。